ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願い
します。今日の話題ですけれども、最近気になる DMR ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
JS2AZO 森林さんから お知らせをいただきました。11月の30日と12月の1日、土曜日日曜日ですね、愛知県内のポター公園からアクティベーターが一斉に CQ を出しますということでね、はいはい、愛知県ポタデーですね、
はい、そうですね、はい、愛知県ポタデー、はい、
日時は先ほどの通りですね、11月の30日と12月の1日、時間はですね、日の出から日没までということで、
おすごいな、長いな、
はい、朝お日様が
6時ぐらいでしょうか ね、
はい、日没なんで、まあ、ちょっとね、
あの5時早いですけど、ね、4時半ぐらいですかね、
4時半から5時ぐらいかな、うん、そうですね、はい、
まあ、5時ぐらいかな、あの名古屋なんでね、うん、名古屋か愛知県なんで、はい、はい、場所はですね、愛知県内のポタ大正公園34箇所ということでね、すごいですね、バンドとモードですけども、主に 7MHz の HF 帯から、電信で QRV ということでね、
はい、調べれますね、
はい、ということでございます、はい、まあ、方法といいますか予定なんですけれども、両日ともそれぞれトータル34公演から QRV しますと。
両日ともなんですね。
そうなんですよ、はい、だからまあ1日34公演、
はいはい
はい、ということでございます、はい、ということでね、各アクティベーターの方は1日に3から4の公演を担当しようということだそうでございます、うん、で各公演約1時間程度運用して次の公演に移るというところだそうなんで、目が離せないというか耳が離せないというか、
これどっちの公演だろうかと迷いそうですね。
そうですね、
まあ、とにかく聞こえて軽装できそうだったらどんどんするということですね、そうですね、
はいはい、まあ、ポタの場合多分ですけれども、あのポタのホームページの方にあの運用の、まあ、細かい、ね、場所とかはなかなか難しいかもしれない。一応公演の名前とね、
はい、
時間はね、ちょっと先ほど言いましたけど、何時から何時か分からないんでね、まあ、そういうのは情報乗ると思いますんでね、
そうですね、スポットで今出てますよみたいなの出てますから ね、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これはですね、愛知県内のポタの大正公園からアクティベーターが一斉に CQ を出す2日間、うん、ということだそうです。
はい、
1日でね、愛知県すべてのポタ大正公園と更新するチャンスです。
そうですよね、
ということです。ぜひコールしてくださいということでね、
はい、
みんなで一緒にポタで盛り上がりましょうと、はい、いうことでございます、
はい、
次にね、アマチュアレディオデイリー11月の12日の記事からなんですけれども、
はい、
VLF トランスミッター SAQ to transmit CW for 100th anniversaryということで、
はい、
VLF ね、あのベリーローフレーケンシー、はい、ということなんですが、これ 17.2kHz ということですね。
聞こえそうですね、
はい、CW メッセージ
音声周波数
若者なら聞こえるかもしれないですね。
そうですね、は
い、
スウェーデンのね、グリーメトン無線局は、大西洋横断通信から100周年を記念して12月の1日にオリジナルのコールサイン SAQ を使用して CW メッセージを送信します、
はい、
CW メッセージは 17.2kHz で、10時 UTC ですね、
はい、
国際標準時の10時に交流発電機を使って送信されると、
うん、なるほど
なるほどということですね、はい、
昔はそうだったみたいですね。
そうですよね、
はい、
まあ、これね、17.2kHz アマチュアバンドでも何でもないんで、急走、するという意味じゃないんでね、メッセージを送信するということなんで、17.2kHz をいかにして聞くかということができれば、
そうですね、はい、受信できると面白いですね。
そうですね、はい、まあ、スウェーデンからなんでね、10時か、いい感じで、ね、なかなか難しいかもしれないですけど、日本ではね。
日本時間の19時
?19 時です。
そうするともう夜ですね、暗いですね。はいはい、飛んでくるのかな、
わかんない。
わかんないですよね。
だいたい17kHz というか VLF の、コンディションってよくわかんない。
全くわかんないですね。はい、
はい。ということでね、YouTube の、ね、ライブもね、開始されるということでね、
はい、
でこれ9時20分、 UTC0920 9時20分 UTC から YouTube ライブをスタート、
はい、
で9時30分、はい、UTC ですね、発電機を始動ということで、10時 UTC にメッセージ送信するということでございます。はい、
はい、
まあ、これ 17.2kHz はね、まあ、なかなか聞けないと思うんで、こちらの曲からは3714ですね。この周波数でも CW で出るということです。で、周波数がですね、3517.2kHz、
はい、
CW、7017.2kHz CW、
うん、
から14.0172、じゃあ、14メガですね、14017.2kHz CW、うん、ということですね。これ下がね、17.2 というのはね、この 17.2kHz を
合わせて、
合わせてということなんでね、はい、はい、ということです。で、その他にも3755kHz の SSB から7140kHz の SSB ということで、ね、SSB の方でも、メッセージ送信とかかかるようでございます。
は
い、
記念曲ですね、これね。
記念曲ですね。
SK6SAQ ということで、
は
い。
あ、そうかそうか。
記念曲が運用されるということです。
はい。
はい、
ということで、ということでね、
はい、
聞こえたりして、あ、さっきコートさんおっしゃいました、ね、若い方にはひょっとしたら聞こえるかもしれない。もう私ダメですけど、
で、何キロワットで出すんだっていうのはよく分かんなかったんですよね、これね。
ああ、なるほどね、うんうん。発電機なんてすごいパワーじゃないですか。
すごいパワーだと思います。ものすごいでっかいアンテナ立ててやるようです。
そうですね、
はい。
でも交流発電機言ったら、まあ、大体60Hz とか、50Hz のがね、まあ、普段使ってますけど、17.2 なんて出る交流発電機ってあるんでしょうね。
あるんですよね。昔の送信機は発電機でしたよね。
う
ん、
ああ、なるほど。発電機を早く回せば、ね、できるんですか
ね。
はい、まあ、ちょっとそれはわかりませんけれどもね。
はい、
まあ、ちょっと 17.2kHz は難しいにしてもね、3メガ、7メガ、14メガの方がね、聞こえるかもしれませんので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日の話題ですけれども、最近気になる DMR ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日はですね、最近時々耳にするようになりましたね、 DMR のお話ということですね、
うん、
はい、最近ね、中国製のね、DMR トランシーバーがね、相次いで、JAD さんの方でね、保証認定可能な機器として追加になっていると。
はい。
いうことでね。
ちょっとびっくりですね。
はい。
はい、
これは、ディレクター調べていただいたんですけども、
はい、
6月1日で3機種、
うん、
10月1日が5機種、
はい、
10月11日が3機種、
はい、
10月17日が1機種、
うん、
11月1日が1機種、
うん、
アリンコらしいですね、
アリンコなんです。
はい。から、11月10日に1機種ということでね。
うん。
だから、どんどんどんどん増えてくるということね。で、合計14機種ということだそうです。
はい。
ということでね、DMR という、まあ、言葉をね、お聞きになった方はいらっしゃると思うんですけどもね、日本の中でもね、挑戦してる方々がね、増えてきたと。
だと思うんですよね。うん、いっぱいJADの保証認定を通してるってことですよね、
そうですよね。
だから、うん、こんだけデータがあれば、うん、 保証可能となりますよということで、こういうことで追加されてるんだと思うんですね。
だから個別に機種を保証してくれというんじゃなくて、保証認定が可能な機器として、
そうなんですよ、だから
登録されたということ
で、添付する書類がものすごく簡単になるんですね。
そうですよね、う
ん、
ただいろんな条件がありましてね、うん、この無線機って、中国製が多いんですけども、うん、周波数の周辺範囲がものすごく広いんですよ。
なるほどなるほど。
でそのままの状態で使うために、うん、宣誓書書くんですよ。
ああ
がいるんですよ。要するに、うん、アマチュアのこの周波数でしか使用しませんというのを、はい、その機種のシリアル番号まで書いて、うん、宣誓書をつけないと認定してくれないんですよ。
なるほど、
そういうお約束ですね。
お約束ですね、うん、はい、でもそれを書けば、うん、その無線機本体に何をしなくても、うん、改造しなくても使えるんですよ、
うん、だいぶ進歩しましたね。
進歩しましたよ。
昔は本当にね、電波出せないようにしないといけない
ですね。出せないようにしなさいって言われたわけですよ、うんうん、ところが今回はそれをやらなくて、うん、宣誓書だけ、
うん、
ただその機種、はい、シリアルナンバーに対してということなんで、うん、他の機種使ってたらアウトですけど。
そうかそうか、
うんうん、はい、
うん、昔のあれと一緒ですね。シリアル番号が一時議的の時に入ってましたね。
ああ、そうですね。
あれと同じようで、うん、その機種、そのシリアルナンバーは使っていいよ。うん、で、それを使って、ちゃんとその周波数の中に収めて、バンドプランを守りますよ、という宣誓書を出せば、許可になる。
うんうん、ああ、いいですね。
はい、非常にいい、ね、うん。
だいぶ進歩しましたね。
大進歩ですね。
はい、大進歩ですね。
で、それともう一つは、今回、アルインコさんがですね、うん、DMR の機種をいっぱい作っておられるんですよ。
はい。
で、今まで海外向けしか売らないよっておっしゃってたんですが、うん、今回の1機種国内認定で、うん、国内でも売れるようになったということですよね。う
ん、まあ、これ、あれですよね。あくまでアルインコさんは輸出してますから、はい、皆さんは個人輸入したものです。アルインコは知りませんと言ってるんですよね。
そうです。国内向けに、はい、技歴を取ったわけではないと。
はい。
したがってそれをちゃんと宣誓書を書いて、うん、自己責任で申請してくださいと、
はい、
こういうことです。
そういうことですね、
はい、
で JATO の方で保証認定をこれに対して受ければ、
うん、
はい、
ちゃんと免許されると
使えるということです。
なるほどね、
いいですね。
ということでね、はい、なんか初っ端からいろいろと何のこっちゃねんという方もいらっしゃると思うんですけれどもね。
はい、はい、
ということでね、日本でもね、挑戦してる方どんどんどんどん増えてて、この前のハンフェアとかでもね、DMR の話、結構聞きましたからね。
はい、
はい、ということもありますんでね、DMR を今日は取り上げてみたいと。はい。
はい、
まあ DMR の入門という感じかな、今日は。
紹介ぐらいですね。
そうですね。はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、いつものハムのラジオ風の DMR って何やねんと、はい、いうことで、はい。もう最近からね、DMR って連呼してますけれども。
はい。
はい、これ、DMR、もうそれぞれ頭文字で、デジタル、モバイルレディオ。
はい。
いわゆるデジタル音声無線通信の一つということでございます。う
ん、はい。
はい。これはディレクター調べていただいたんですけど、モトローラの MOTO、TRBO 方式。で、これが最初ということで、これ2006年にできたかな、
うん、
だそうです。で、その後、ETSI というところでね、標準化されたということで、うん、2014年頃からね、アマチュア無線でも使われ始めたそうです。
うん、
古いと結構、ね、もう10年、20年弱か。
20年弱ですね。
ありますんでね。うん、はい、だからもうかなり前からあるシステムだと。はい。いうことですよね。
はい。
で、これ自身は、ローコストで簡単に使えるシステムを目指して開発されていると。いうことだそうです。
はい。
で、今の ETSI ということでね、なんか急に変な言葉が出てきましたけど、標準化ということなんです。これ ETSI って何やねんということになるんですけども、はい、これ、ユーロピアンテレコミュニケーションズスタンダーズインスティテュート。うん。欧州電気通信標準化機構。
うん。
という、ことだそうで、ヨーロッパの方でね、まあ、標準化、されてる、まあ、標準化の団体で標準化されてると。はい。いうことなんで。
特にこれ通信機器に関しての標準化を行う機関ですね。はい。
そうですね。
うん、
はい。で、まあ、そういう標準化ということで、まあ、我々標準化って言うとすぐに電波の形式とかね、
うん、
いろんなことはまず思うんですけども、
ええ、
なんか機器を搭載するラックの幅とか、
はい。
穴位置。
はい。
デジタル機器のプロトコル。まあ、はい、これがだと電気的になりますね。で、広範囲にわたる規格類。ということで、
ね、そうですね。はい、それなどの、うん、ものすごく幅広く。
そうですね。
ヨーロッパで使う通信機器をどのメーカーで作っても同じような仕様なものができるように、いろいろ標準化を進められています。これ、エッツイって発音してます？
あ、そうですか。
ええ、だからエッツイ規格とか言われてるんですよね。
ああ。だから通信機器のメーカーさんなどでね、お仕事されてる方はね、お馴染みの規格だそうですね。
はい。
五大陸にあるね、60を超える国のね、850を超える組織が、
はい、
ETSI ですね。
はい。
エッジに参加してると。
参加してると。
いうことですね。だから日本でも欧州の方に輸出するメーカーさんはこれね、はい、多分準拠してる。
準拠、参加してるところはたくさんあると思いますね。
そうですね。
まあ、要は参加しておかないと、自分たちで作るものの、会社の外に置かれちゃうんで。
なるほど。
自分たちの言い分も通りたい、うん、通したいんで、そういうところに参加して、
ね、なるほど、ね。
標準化に組み込んでもらうという、そういう感じですね。
はい。まあ、そういう組織の中で、標準化されてると、はい、いうことですね。
はい。
この DMR ですね。この DMR という企画のもとに、通信機メーカー、通信のアプリケーション開発会社、計測機器のメーカーから利用する企業などが参加しましてね、この DMR アソシエーション、
うん、
DMR 協会ですね、これを作って総合運用性の検証とかね、アプリケーションの開発などを行っているそうです。
はい、
うん、だからまあみんな一致団結して一つのね通信方式を、ね、
極めていこうというか、
ね、そういう感じですね。
いいものにしていこうという感じですね。
そうですね。
はい。
はい。ということで、DMR はヨーロッパで進められているデジタル方式。ということでね。
うん、
で、まあ、どちらかと言いますとね、業務用のデジタル音声規格という感じだそうですね。
そうですね。はい、各いろんな企業が参加して自分たちが使うアプリケーションですから、ね、はい、どちらかというと業務用ですね。
そうですね。
はい。
で、まあ、それがアマチュアの方でもね。
うん、
で、やっぱり先ほどありましたけど、割と使いやすい、ローコストで簡単に使えるシステムだそうなんでね。
うん、
こういうところがやっぱり使いやすいというところになるんかな。
そうだと思います。
そんな感じがします。
はい。ですね。まあ、ローコストという点では、その中国メーカーさんが、早期に参画というか、販売されてましてですね、その機械が非常に安いというので話題になってますね。
うん。
そうか、そうか。やっぱり業務無線でもやっぱりね、一台一台のコストは、
重要ですからね。
まあ、数が出るんでしょうね。
うん、そうですね。
規格が統一されてるっていうことで。
ああ、そうか、そうか。
うん。
で、あと、偏重方式等の話なんですけれども、偏重方式は 4FSK です。
うん、
はい。4FSK というとね、C4FM がそうですね。
うん。
うん、から、データレート4.8kbps ということ。から、帯域幅は 12.5kHz。
はい。
ということだそうです。はい。だから、これちょっと、ディレクターがちょっとね、表にまとめてもらったんですけども、DMR と C4FM が割と似てる感じがしますね。
そうですね。
はい、
近い感じですね。そうですね。
コーデック一緒なんですね。
ああ、コーデック一緒なんですね。
なるほど
ね。
はい。
うん、なるほどね。
まあ、コーデックは例によって AMBE ってやつですけどね。
はい。
はい、各メーカーが、各いろんな方式が使っているコーデックですけど。
そうですね。
C4FM と DMR は同じコーデックを使ってます。
はい。まあ、デジタル通信方式の、まあ、一つということで、まあ、ヨーロッパではかなり、ね、使われてるのかな。そんな感じですね。
アマチュアしか知りませんけど、ヨーロッパの方はかなり DMR を利用されてますね。
そうですね。
はい。
聞いた感じでは、デジタルよりも音はちょっといいかな。
まあ、バンド幅とね、か、見ると。
はい、うん、C4FM とは、ただあんまり大差ないかなっていう、印象でしたね。
うん、なるほどね。
うん、
まあ、これからのデジタル通信の一つの、
はい。
ね、方式ですね。
はい。
はい。機械が安いんで、実験しやすいです。
うん。
はい。
はい。ではね、次のコーナーではね、業務用デジタル通信システムをね、じゃあなぜアマチュアが使ってみるのか、ということで、ね、いろいろ探ってみたいと思います。
はい。
はいはい、皆さんこんにちは。私はジュリエットホテル2デルタフォックスロットジュリエット、パラオのコールサインはタンゴ88デルタフォックス、ハワイのコールサインは、アルファホテル7デルタフォックスです。サンキューさんと先週一緒に、パラオ行ってきました。 ぜひ皆さんパラオにあるラジオハムクラブに入ってですね、パラオから DX ファイルアップ受けてみませんか。よろしくお願いします。はい、ハムのラジオでした。よろしく。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。現在 QCQ 企画ではお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと、養成課程と通信教育講座のお申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットがゲットできます。こちらのチケットを使用して申し込みをすると、申し込み資格やご年齢に関わらず受講料金からなんと3000円引きとなります。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。当社ホームページのあなたの街のハムショップには各地のハムショップの情報が満載、所在地も掲載していますので、お近くのハムショップが一目で確認できます。ハムショップ一覧の店名の横に QCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますので、お店に行って養成課程や通信教育講座をお得に受講できるキャンペーンコードチケットをぜひゲットしてください。キャンペーンコードチケットはお一人様1枚お渡ししていますので、ご家族やお友達、職場の仲間を誘って来店すると全員がお得に。養成課程に合格した後も使用用途に合った無線機の選び方や何から始めたらよいか、お店のスタッフの方に相談しながら進めることができるので、とても心強いですね。すでに資格を取得している皆様もハムショップでしか聞けない無線の楽しみ方など聞けちゃうかもしれません。ぜひあなたの街のハムショップをご覧いただき、お近くのハムショップへお立ち寄りください。 QCQ で検索。 QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方におすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後に第1級アマチュア無線技師通信教育講座のご紹介です。 QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した法規と無線工学、それぞれの教科書と問題集をはじめ、様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。また令和6年12月期より、教科書、問題集、模擬試験問題をリニューアルいたしました。近年の一山の国家試験は新問題が出題される傾向にあり、苦戦されているとのお声を多くいただいたため、最新の品質問題や重要問題に的を絞って収録しております。問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦しましょう。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。受講料金やお申し込み方法などの詳細は ホームページからご確認ください。第1級アマチュア無線技師令和7年5月期の受講生は絶賛募集中です。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？ QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949 東京 03-6825-4QCQ まで平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、引き続きましてね、最近気になる DMR と、はい、はい、業務用デジタル通信システムなんですけれども、なぜアマチュア無線が使ってるか。まあ、アマチュアはね、何でも使ってみ乱れというのがありますから。
ありますよね。
はい、それはあるんですけどね、うん、はい、まあ、いろんなことあるんですけど、まあ、ディレクター挙げてくれた3つかなということなんですけども、まあ、まず無線機が安いかなと。で、2つ目にインターネットと親和性があると。うん、それから、SFR と言いましてね、シングルフレーケンシーリレー。で、これ中継がね、できるんですよね。うん、はい。1つの周波数を使った中継、SFR ということなんですけどね。うん、というふうな3つがあるそうです。はい。はい、まず1つ目に、無線機が安いというのは、これ、いいですね。
無線機、もう今ね、アルインコさんもが参入しましたけど、もともとヨーロッパに売っておられたんですけど、うん、中国の無線機がむちゃくちゃ安いわけですよ。
うん、
ちなみに、その5ワットぐらいのやつがですね、
はい、
1万円ちょい、2万円弱ぐらいで買えるわけですよ。
なるほど。
これも5ワットで。
5ワットですね。はい、じゃあ、日本のアナログ機並みですね。
そうなんですよね。で、今まではその免許が下りないからみんな苦労してたわけですよ、うん、
はい、
ところが先ほど言いましたように14機種、
はいはい、
もう許可が下りるということになって、ワンサカ集中したんですよね、自然に。
あ、そういうことですね。で、
私も2機種 5W と 50W の機械を購入しまして、うん、もう申請したんですが、
はい、
やっぱり2台買っても7万円とこんな感じなんですよ。で、機能としても非常にいいんで、うん、この値段でこんなのが買えるのかなという感じがありますね。
うん、
あ、ちなみにこれ、出る周波数ってどこに出るんですか、これ。
一応機械としては2メーターと430メガのそれぞれの機械があります。
なるほど。
で、主に我々が使っているのは430メガ台。
うん、
を使ってます。
シングルバンドのものが主なんですか？
シングルバンドが主ですね。
うん、
はい。
そうですね。まあ、はい、あと業務用ならそんなにあっちゃこっちゃ多バンドいらないですか、
ね、あ、いらないですね。
うんうん、で、元々の使用範囲はもっと広いんですよ。うん、例えば、200メガぐらいから500メガ近くまでが使えるようになってて、その中でアマチュアバンドしか使えませんという制約で、そこに周波数を設定するだけですから、
はいはい、
悪く設定しようと思えばアマチュアバンド以外のところも設定はできるんですよ。
うん、
だから業務用と言ってももういろんな周波数に対応できるわけなんですね。
できるんですよ。
うん、なるほど。
その中にバンクがあって、そこにチャンネル登録できますんで、
うんうん、
そういう意味で自分の使うところだけ登録して使うということになるわけですよ。
しかし安いですね。
安いですね。
安いですよ。むちゃくちゃ安い。
うん。
から、あと次に、インターネットとね、親和性が非常にあると。
はい。
言われるということで、まあ、VoIP の、そういうネットワークですね。その構築が簡単ということですね。
ということで、ホット ットスポットという道道があるんですよ。紹介されてるんですよね、
うん、
これもディレクターも調べていただいたんで私も調べたんですけど、
うん、
まあホットスポットってあることはあるんですけど、
うん、
そことインターネットがどういうプロトコルでつながってるかっていう資料がまだ見つけられてないんですよ。
はい。
で、まあ、アナログでつないでいけば、例えばエコリンクなんかにつなぐことも可能かなと、
うん、
そこは制御はできないにしてもですね、
うん、
その VOIP のネットワーク、その、会議室みたいなとこがあれば、使えるんでしょうけども、
うん、はい、
そのデジタルのままで通話するとなると、
うん、
なんか特殊なそのプラットフォームがいるはずなんですが、
うん、
その資料があまり、出てこずで割とクローズで進められている感が強いんですよ、
うんうんうん、
でそのままはインターネット経由して通信ができますよということは言われてるんですが、
うん、
その辺のバックグラウンドのシステム、
うん、
が残念ながら公開されてないというか、うん、見えてない
見えてない。
ホットスポットなんですけど、
はい、
私もちょっとプラグの方にちょっとだけ首突っ込んでるんで、
はい、
ちらっとだけ見たんですけど、
はい、
D スターとかでよく使われてるホットスポット、ラズパイのゼロっていうのを使ってるやつがあって、
はい、
それでなんか作ったよっていうのは見たことはあります。
はい。
なので、まあ多分、ファームっていうか、いろいろエンコード、デコードとかですね、ソフトウェアなんで、はい、そちらの入れ替えでできるんだろうなと思って見たんですけど、私もちょっと詳しくはわからなかったんですけれども、はい、
でその無線機にそのホットスポットにすることはできるんですが、そのホットスポットとネットをどうつなぐかとかですね、その、
うん、
でネット側 そのサーバーがどうなってるかっていうのが見えてこないんですよ、
うん、
そこが見えるとつなぎ方が分かって何とでもなるかなと。
テザリングでつないでましたけどね、
うん、
そのラズパイゼロの Wi-Fi 経由で。
なるほど、
ええ、
で、その Wi-Fi のつなぎ先どこよって話なんですよね。
まあ、そのインターネットの先のサーバーですよね。
そう、サーバーが問題なんですよね。
う
ん
う
ん、
サーバーとつなぐことはわかるんだけども、どういうその中身が、になってるのかはまだよくわからない。
よくわかってない、
うん。開発されてる方が、まあ、あんまり表には出してこないっていうことなんですね。
そんな感じですね。
あはあ、うん、なるほど。まあ、もともとこれ DMR 機っていうのは業務用だから割とこう、そういうインターネットのことも考えて作ってあるんですよね。
考えてあると思います。
はい。
確かに。ただ、それは業務用なんで、
うん、
クローズドのネットワークになるのか、
うんうん、
オープンのネット、アマチュアはオープンのネットワークを考えるんで、誰でも使えるようにって考えるわけですけど、
うん、
プロはクローズで使えればいいんで、
そうですね。
そういうことを、まず基本に置いてるんじゃないかなという気はします。
うん、
そうですね。
はい。
これはこれからですね。
これからですね。
アマチュアの手に入った途端にどうやってね、はい、やろうかというのがどんどん。
広げていくかですね、
はい。
はい。
ということですね。
はい。
はい。
はい。から3番目なんですが、SFR って言いましたけども、シングルフレーケンシーリレー。
はい。
というのがありまして、うん、はい、これって何をするんですか、
ね、これですね。TDMA なんですね。
うん。
TDM で自分割で、マルチの、情報を同時に送るというやり方なんですよ。
うん、はい。
で、何なのと。要するに、ある機種を SFR 機に設定すると、
うん、
クライアントから受けた電波を、
うん、
そのタイムスロットの1で受けて、
うん、
受信して2で送信するんですよ。
同じ周波数で。
同じ周波数で。
同じ周波数でリピーターみたいに動くってこと
なんですかね。動くんですよ。
それ
を TDMA で動くから、その SFR は送信機である受信機であり、うん、リピーターみたいな働きするわけですよ。
はい。
デュープレクサーとかいらないってことですね。
いらないですよ。
よくステレオ放送は、周波数分割で多重してるんですけど、
はい。
これ、自分割、時で分割するんで、時間で分割していくので、時間ごとに送信受信、はい、送信受信っていうか、チャンネル1、チャンネル2っていうのが、時間ごとにこう繰り返しやってくるってことなんですね。
それがチャンネル1じゃなくて、同一周波数で、第1スロット、第2スロット。
ああ。
時間的、タイムスロットですね。
一番目が来て二番目。じゃあ、うん、その間、一番目で受信して二番目で送信するってことになるわけですか。
そういうことになるわけですよ。あ、
じゃあその時間ってものすごく短いんですよね。
短いです、短いです。
ああ、じゃあ、
一つのパケット35ミリセックぐらいでしたかね、確か。
30ミリセックぐらいだったりですけど、
ね、はい。それの繰り返しで TDMA でリレーしていく。
そういうことですね。送受信を30ミリセックごとに繰り返してると。
繰り返してる。
うわ、なんだそれすごい早いですね。
まあ、その携帯電話の TDMA ですね。二世代前の。
はあ、はいはいはい。
携帯電話が TDMA でしたよね。FDMA で始まり、TDMA になって、CDMA になって、今、ODFM、ODFDMA になってるわけですよ。
うん、
その途中過程の TDMA の自分割で送信するというのを、送信受信を自分割でやる。
うん。
ってパターンになったわけですよ。そうすると、次の SFR はそれを受信したら、今度は入れ替えて出すわけですよ。
ああ、チャンネル2で受けたものはチャンネル1に入れ替えるわけですね。は
い
は
い、入れ替えて送信するわけですよ。
うん、
で、そこにいる聴いてる曲が、聴いてる曲はSFR じゃないんで、
うん、
どのスロット聴いても聞こえるのは1箇所。
はい、
受信は1つのスロットしか聞けないんで、
うんうん、
更新ができると。
うん、
あたかもその中継されて、
うん、
インターネットだと途中が VOIP なんですが、ここは無線でリレーされる、
うん、
本当のリレーですよね、
うん、
電波だけでリレーできると、
はい、
で今のところ ですね、その2段までは確認できました、
はい、
今3段目やろうと実験をしている最中だったんですはい、はい、
へ
いうことで、ただこの SFR ってその非常に簡単に リピーター的機能を持ったものを一つの周波数でやれるわけですね、
二、うん、はい、
つの周波数でリピーターやるわけじゃなくて、一つの周波数だけで双方向でリピーターができる、
うん、これすごい特徴ですね。
これがものすごい特徴、
大きな特徴です、はい
はい、ということは周波数もリピーターのために2波いらない1波で済むん
ですね。そうですね、周波数の削減というか節約というかなりますね。
はい、
はい
ということで、非常にその、アマチュア的には楽しいものかなと、う
ん。なんか技術的にものすごく興味がありますね。
ちょっとね、TDMA という古い技術ではあるんですけど、
うん、
まあ、アマチュアにとっては、新しい。
新しいですよね。
遊び道具かなという感じはしますね。はい、
しますね。
はい。ということで、これ、アマチュアとしては遊べる素材かなという感じがしますね。
はい。
Ham's Radio, Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast。
はい、ということで今日は、最近気になる DMR ということでお送りしております、ではね、まあ、DMR って大体どんなんかなというのがね、分かったかなという感じなんですけども、じゃあこの DMR を始めるためにはどうしたらいいかなということなんですけども、はい、入手方法とかね、免許、運用どうしたらいいか、まあ、りょうさん、どういうふうな順番であったんですかね。
はい、まず入手方法、
うん、
我々はね、ダイレクトでまとめて買いしたんですよ。
中国からですか。
中国から、はい、20台ほど、5ワット機と50ワット機を、
いわゆる共同購入ってやつですね。
共同購入しました、
はいはい、
その周辺機器とかコネクターとかもちょっと特殊なやつがあったりするんで、
うん、
それで買いました、
うん、
それで実験した上で、使えるねということを話をしたら、
うん、
日本にそろそろ代理店ができたようで、販売店が、今後はそこで扱うと、
はい、
いうことになったようです。
ほうほうほう。
で、じゃあ値段はということなんですが、そんなに高くなってないです。
あ、円安のこの時期でも
でも我々に買った値段プラスアルファぐらい、
うん、
よくあるその海外製品、日本で代理店になったら2倍になったとか、
聞きますね。
1.5 倍になったとかっていう話があるじゃないですか、はい
は
い、
あります。
そこまでなってないです。
お、いいですね。
だから非常に安い、まだ日本のアナログのトランシーバーよりはるかに安い
なるほど、
なるほど、
状態で購入ができると、
はい、
いうことですね。
はい、
で、 ただ個人輸入も必要ないですし、いろいろトラブルあったとしても自分たちで直接、メールを海外に打つようなことはないんで、
うん、まあ、代理店ってことはアフターもあると、
はい、アフターもやっていただけるようなんで、うん、そういう面じゃ安心して帰るようになったかなと。
はい、それは素晴らしいですね。
あれだけ数が増えてくると、うん、やりたい代理店さんも増えますよね、うんうん、
ですよね、
はい、儲かると思いますんで、
うん、やっぱり数が出ると ね、 ね、もう商売になります
からね。商売になりますよ ね、 すね、はい、
うん、で購入は、以前に比べて非常に楽になったと、うん、いうことです。
次免許ですけどもね、まあ、先ほどの、はい、まあ、JADOの話もありましたし、はい、今どういう感じ、どういう手続きになるんですか。
はい、免許は非常に簡単でして、JADOに対してですね、その機種名とそれから機種のシリアル番号を、つけて、JADOの、なんていうんですか、保証認定ですね、を受けるというところですね。で、唯一必要なのが先ほど申し上げた誓約書なんですよ、
うん、
誓約書。これは元々の無線機の使用可能周波数帯が広いんですよ、
うん、
それが、取扱説明書にも書いてあるんですね、
はい、
したがってその範囲使っちゃいけないんで、アマチュアとしては当然のことだから、うんうん、でアマチュアの、バンドプラン内で使用しますよという誓約書、
うん、
これフォーマットもちゃんとありますん で、
うん、
でそれを、書いてその中に機種名と、
うん、
まあ、もちろん自分のコールサインと、
はい、
それからシリアルナンバーを記入した誓約書をつけて、
はい、
JADOに、保証認定を依頼すると、
うん、その誓約書っていうのは、
はい、
JADOにリンクかなんかあるんですか。
いや、誓約書自分で作るんですよ。
あ、フォーマットは、
ね、フォーマットがね、でまだ正式などこにもないのかな。
じゃあ項目があって、はい、それを、まあ、はい、ワープロなり何なりで作って、
はい、
添付すると、
名前とコールサインと機種名とシリアル番号で、アマチュアの使用周波数帯、例えば430から440かな、
うん、
というふうに書いて、サインをして添付すると、
うん、
いうことですね。
はい。それはあれですよね。通常の保証認定の手続きと全く同じでいいということですね。
はい。はい、
で、そこに必要な書類に宣誓書が加わると。
はい。宣誓書もそこに添付、もちろんされてます。
加わるということですね。
はい。
で、ただ、どうも中見てるとですね、はい、日本の代理店を通して日本仕様になっているものがあって、
はい、
それについては宣誓書は必要ないという書き方になってますね。
そうなんですね。
はい。
はい、
だから、JADOさんのホームページをよく見ていただいて、
はい、
対象の機種が宣誓書が必要なのかどうかを確認していただいて、はい、申請をしていただくといいと思います。
そういうことですね。
はい。
で、免許は以上で大丈夫かなということですね。
うん、
あと、運用なんですけどね。
うん、
一つ、DMR の ID 番号を申請するんですよ。基本的には、一つの機種に対して、機械に対して、無線機に対して1個。
うん、
で、どうもですね、
はい、
先の SFR をやろうとすると、
うん、
同一 ID 間では SFR やってくれないみたいなんですよ。自分の同じ ID 番号のと同じ番号が送られてきたら何っていうことで、
デコードできない感じですかね。
そうなんです。跳ねられるみたいな感じなんですよ。
ループになっちゃいますからね。
うん。で、そうなんで DMR の ID は、
うん、
まあ基本的には一つの口座に1個らしいんですけども、
うん、
一つの口座に2個取ってられる方もいてですね、
うん、
まあ申請すれば2個目ももらえるだろうということで私も申請しました。
うん。まあ無線機に一つずつ持っておけばいいということですね。
そうです、
うん、
そうすると重ならないんで、
うん、
どういう中継をやった時にも跳ねられることはないだろうと、
うん、
いうことですね、
はい。
そのために DMR の ID を取っておく必要があって、
うん、
それを、その機械に書き込むソフトもあるんですよ、
うん、
設定用のソフトウェアもあって、
うん、
その中で書き込んで、自分の ID をしっかりと入れておきましょうと、
はい、
送信できるようにしましょうと いうことですね。
その ID はどちらに申請するんですか？
はい、DMR のね、協会があるんですよ。
ああ。
これ、英語でしか申請できないんですが。
まだ日本。
日本にはないんですよ。はい。
ああ、わかりました。
DMR の事務局みたいなところに申請をして、
うん、
そこでもらうと。
はい。
だからメールで送られてくるんで、これよっていうのを入れると分かったよと。
うん、
で、コールサインと紐ついてると、
うん、
いうことになります。
そういうことですね。
はい。で、これで運用の準備が整うということですね。
うんうん、
で、あとは、どっかの、ホットスポットじゃないですけど、
うん、
中継局があるんですよね。
うん、
で、今、日本で、10局ちょっとあるのかな、
うん、
まあ、リストがあるんですが、いろんな周波数で、出てます。
はい。
で、それをちょっと追っかけてですね、インターネットをちょっと調べていただくと、その周波数も出てくると思いますんで、
はい。
そこのモードを見ながら、その信号を聞いてみるのもいいかなと、思います、
うん。
で、ちょっと電波出せるんだったらそこを呼んでみると。
うん、
呼んでみると誰かが聞いてる可能性が高いよ、ということですね。
はい。
また、関東全域をカバーされているわけじゃないんで、
うん、
まあ、どこまでできるかな。で、我々も、SFR のできる曲を増やそうということをちょっと企んでおります。
はい。もっとあれですね、実験が進んでいろんなことが分かったら、ぜひまた、特集したいですね。
そうですね。
はい。
ちょっと面白そうなんで、進めていきたいなと思ってます。
はい。では、今回はね、触り部分ということなんで、これから、はい、ね、また、りょうさんにいろいろと経験、積んでいただいて、
はい。
また教えてください。
また喋ります、
はい。はい。よろしくお願いします、はい。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。 DMR ということでね、
はい、
やっぱり新しい言葉が出てくるとついつい、
うん、
紹介したい。
やりたくなる。
はい。ハムのラジオでございますので。
なんかここ数年ね、よく聞く言葉だったんですけれどもね。
そうなんですよ。
なかなかこう、手に取るタイミングがなくて、うん、そのままになっちゃってたんですけど。
ちょっと実態がつかめてなかったんですけど。はい。
いや、ヨーロッパ大好きなお友達がいましてね。
ええ、
DMR の話は前から聞いてたんですけどね。うん、なんかいいなって言ってね、思ってたんですけどね。
うん、まあ、やっぱりあれこれ、ジャードさんが保証認定を、始めたというのはちょっと大きいきっかけになりましたね。
そうです
ね。
あれはね、はい、大きなトリガーですよ。
はい。
はい。めちゃくちゃ楽になりました。
そう。まあ、それだけね、ユーザーの方も増えたということですよね。
うん、そうだと思いますね。うん。うん、これからいろいろ実験をやっていきましょう。
はい、やっていきましょう。
はい。
はい。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの宛先は、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにあります、メールフォームからもね、お送りいただきますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
JF7ELG 小畑と、
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。